今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しております。志田春草記念室第49期を迎えておりますが、今回はこちらの内容を伺ってまいります。お話を伺いますのは飯田市美術博物館の学芸員小島篤さんです。小島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回のタイトルが鎌倉時代投入の図古典への眼差しとありますが、
鎌倉時代投入の図っていうのはですね、春草が東京美術学校、今の東京芸大在学中に書いた作品なんですね。で、今回はですね、春草の、美術学校時代、いわゆるこう勉強時代の作品を、まとめて紹介する展覧会になっとるんですけれども、その中でも、春草がですね、古典絵画に、関心を寄せて描いた作品というか、古典絵画を学んで描いた作品を、集めて、展示しております。
春草の年齢でいうと10代後半。
そうそう、16から20くらい、若いですね。
ね、そうですね。古典をこう描いていた、こちらは学校での指導ですか、美術学校で。
そうです、そうです。ですね、当時、春草入学してすぐなんですけれども、岡倉天心が、東京美術学校の校長先生になるんですね。その校長先生の岡倉さん、天心の、指導方針っていうのが、日本の古典を勉強しなさいと、で、古典の、絵画の様式を、しっかり学んでほしいと、言った上で、さらにですね、西洋美術の絵画技法も、勉強しなさいよと。これ具体的に言うとですね、写実的な絵の描き方、はい、あとは遠近的な空間表現ですね、を勉強しなさいよっていうことも、付け加えるんです。それで日本の例えば狩野派ですとか、はい、大和絵ですとか、あるいは丸山四条派ですとか、そういった古典の、流派を勉強して、さらに、西洋の写実法、遠近法、陰影法、そういったですね、絵画技法を取り入れで、それで、明治っていう新しい時代にふさわしい、新しい日本画を描きなさいっていうことを指導したんですね。
いくつか作品を見ながらご紹介いただきたいと思いますが、小島さん、どちらが？
真っ先にね、タイトルにもある鎌倉時代投入の図っていうのが、紹介してるんですけども、これね、春草が4年生の終わりの時期、当時の美術学校はね5年行ってたんですね。
で、
東京美術学校の、校友会臨時大会っていうのがありまして、今でいうところのコンクール、学内のコンクールですね、はい、それに出品した作品で2等賞を取ってる作品なんですよ。鎌倉時代に描かれた一編上人絵言葉伝っていう絵巻物がありまして、でそれを、春草はこう一生懸命模写したんですね。その模写した、ところで学んだその絵巻物の流麗な筆法、絵の中に生かしているんです。それで、もう一つはですね、その絵巻物っていうのはとても色鮮やかな絵巻物でして、とてもね色が鮮やかな作品なんですね。鎌倉時代の古典的な絵画っていうのをベースにしながら、ただ、絵の左上の方がそうなんですが、霞がかかってるんですね、
はい、
で鎌倉時代の絵巻物ですとすやり霞って言って、こういうむにゅむにゅっとした、うねうねっとした雲、あれすやり霞って言うんですけど、それは使わないで、ぼかして、それで、なんか春霞が舞ってるような感じにして奥行き感を出してる、で、要するに空間性、西洋の技術っていうのも取り入れた作品になってるんですね。
ここにつながるまでの今回その他7点ですが、春草の作品が並んでいまして、
東人物っていうのと唐子の図っていうのを紹介してるんですが、これはですね、春草が絵手本を模写した作品なんですね。当時、江戸時代、幕末、そして明治の初めぐらいにかけては、絵の勉強っていうのは模写から始まるんですね。例えば狩野派のなんとか教室、そういった画塾がありまして、そこに入って勉強し始めると、最初にね模写から始まります。古典の粉本というんですが、絵手本を与えられまして、それを模写していくということをやるんですね。この東人物、唐子の図、ともにですね、その模写 の作品なんですね、
はい、
で模写って何学ぶかって言ったら筆使い、絵の描き方ですね、特に日本画は、筆使いが大事です。輪郭線の強弱、そういったものを大事にしながら描く絵画ですから、その筆使いをまず勉強する、合わせてですねこの流派はこういった構図を取るよっていうのも勉強していくんですね。でそれを踏まえた上で、その次の段階に、進んだ作品がその格子の巣ってやつなんですね。これは東京美術学校のおそらく3年生ぐらいの、作品だと思います。もう春草はですね、リンガといって模写はもう終了した。東京美術学校の絵画の資料の中に、中国のバリンっていう絵描きさん作品があるんですよ、
うん、
でそれと非常によく似た作品がこの格子の巣っていうものなんです。バリンの作品と比較するとだいぶ違うんです。でもとても似てるんです。構図が似てるんですけれどもだいぶ春草独自のアレンジを加えてるんですね。バリンの、山水図を元にしながら自分自身で構図を改めて、
うん、
それで、描いてる。ですからただ単に、模写をするんではなくて自分なりきの絵に描いていくっていうことをここでしてるんですね。でそのお隣、お隣には松に岩っていう作品があるんですけれども、
はい、
これはですね、元の絵はおそらくないと思います、松のその枝ぶりですとか下にある岩のこうゴツゴツした描き方、これも見るからに狩野派ですよね。狩野派の筆使いっていうのはこれまでの模写を通じて俺はもう勉強したと、
はい、
でほんじゃこの筆使いを使って自分の絵を描いてみようっていうのがこの松に岩なんですね。だんだんとね絵描きに近づいていくわけですね。
そうですね、初めの頃から3年ほど開きがあったりして、
うん、
学んだこの様子というかが作品から見ることができるわけですし、
その隣の隣にブグノス、
はい、
これも春草会さんの作品なんですけども、これはねもう本当に、鎌倉時代陶芸の図と同様にですね学生時代終わりの頃の作品、うん、
はい、
でおそらくこれはもう5年生の時の作品だと思うんですが非常にね緻密になっていきます。武具が書いてあるわけなんですけれども、
書いてありますね、鎧が、
絵自体はすごくこう鮮やかな色を使ってますよね。これね、狩野派でもなく中国の絵画でもなく、これはね大和絵の筆法を使ってます。輪郭線もねシュッとした線で狩野派みたいな強弱ある線ではなくなって非常にこう繊細な線を使ってます、
うん、
で色はとても鮮やか、
うん、
でその中に、真ん中に鎧がゴテッと置いてあって、
はい、
で後ろに屏風がパッと立ってて、そこに、デロンとこう、着物がかけてある、
ね、
そういった作品なんですけども、春草この絵を描くにあたってですね、鎧をすごくたくさんスケッチしてます。で鎧を前から見たり裏から見たり、
うん、
兜を前から見たり裏から見たり後ろから見たりっていうような、観察をしてスケッチをして、
うん、
それで、鎧っていうのはどういう形になっているのかっていうのを、構造まで把握した上でこの鎧描いてるんですね。天心いうところの、写実性なんです。でただ単なる写実ではなくてちゃんと構造まで把握した、いわば科学的な目による写実なんですね、ベースは大和絵、日本の古典的な描き方ですね、うん、それを元にしながら西洋の科学的な視点で持った、写実性っていうのを盛り込んだ、ミックスした作品なんですね。
春草の作品です。学生時代のものですね。この流れに合わせてご紹介いただきました。飯田市美術博物館にお邪魔しました。9月23日月曜日まで行われています。飯田春草常設展示第49期、こちらのお話を伺ってまいりました。お話を伺いましたのは、飯田市美術博物館の学芸員、小島敦さんです。小島さん、このお時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。